さあいよいよ始まりましたラジオ寺子屋の1年間にわたるインターネットラジオ講座、これラジオ講座というよりもラジオ革命と呼んでもいいのかもしれませんけれども、お聞きの皆さんの心と体と感性が柔らかく自由に開いて、あのふっかふかのね土のような気持ちいい自分を作る1年間をご一緒させていただけたらと思っています。ということで、この記念すべき春分の日の講座を担当してくださるのは富田隆文さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。始まっちゃいましたよ。
始まっちゃいましたね。はい、
はい、まあ今日はね、担当いただくテーマではですね、日本の旧暦とかそういった知恵とか宇宙や星々とのつながる視点、そういったものを軸に、この人生という時間の海の中で迷子にならない方法を教えていただけるということでですね、とても楽しみにしているんですけれども、
はい、大きく出ました。
はい、大きく出ました。はい、今日はまずね、この暦とはとか、カレンダーと暦の違いって何とか、ね、このグローバリズムと機械的な時計とのこの関係性とかね、ちょっとそういうことをまず少し語っていただいた上で、春分っていうね、今日の一日の、大切さについてもね、ご説明していただけたらと思っているんですけれども、はい、いかがでしょうか。
はい、で、暦っていう、
うん、
なんだろうね、暦っていう言葉がすごくこう、僕たちの中で無意識に使っているよね。
そうですね、暦ね。
うん、なんていうのかな、まあ暦とかカレンダーを見直すっていうのはね、まあ僕が思うことですけど、なんだろうな、例えば世界観っていうのがあるじゃないですか、自分の中の考え方っていうのがあるでしょ。で、その日々様々なクリエーションとか様々な選択をしながら生きていて、でその選択の根拠っていうものが実はあるわけですよ。こうだからこれをするっていう、でその根拠が変われば様々なその行動は一個一個変わっていくわけだけど、その根拠の変化っていうものがなければ常に選択に迷ったりとか、ああこんな選択なんでしちゃったんだろうみたいになるわけでしょ、
うん、
でちょっとまあ話をね、1回目だから遠回りしてみたいと思うんだけれども、じゃあ例えば購買、物を買うということの根拠っていうものを考えた時に、ぼんやり、例えばね、例えばだよ、例えばぼんやりしてて、ね、ぼんやり電車に乗ってたら、なんか脱毛せよっていうことを TBC も言ってくるし、なんだっけ、ミューゼとかも言ってくるし、他にも言ってくる。あとそのなんか、2ヶ月でこんな体になりましたみたいなね。そういう CM ばっかりぼんやり見てて、本当にその自分の世界観を見つめ直さなかったら、脱毛行っちゃうんだよね。または脱毛してない自分っていうのはちょっと劣ってるみたいな話になってくるわけですよ。そうするとその劣等感、しかもそれはめっちゃただ植え付けられただけのその劣等感を根拠に、痩せるための何かを買ったりとか、痩せるためにとか、あとは別に望んでる男子はそんなにいないのに脱毛をしてしまうとかね。
はい、
なんかそれってさ、やっぱり根本的なその世界観が刷り込まれてるってことでしょ、うん、言ってみれば。例えばコーラの特保コーラとかあるわけですよ。特保ってその特別、
ね、
特別体にコーラ。あれさ、もっと客観的な視点、例えばマクロビオティックの世界観を持ってたら、ない選択じゃないですか。
ないです。
特保コーラで体を良くするっていうのはね。ないよね。その
そね、
まあ本当に今これを聞いてる人たちはプッて笑ってしまうかもしれないけれども、至る所にその世界観の刷り込みっていうのがあるわけですよ、
うん、
で6時だからご飯食べるっていうことをあなたはしてませんかっていう話ですよ。してるかもってね、ダイエットのこと笑ったあなた。じゃあ本当にその機械時計というあなたが信じていいかどうかをあなたが点検していない、それを根拠に一個一個の行動を選択しているとしたら、それ見直したらガラッと変わんないっていうことですよ。
なるほど、
うん、やっぱりね、新月だからこれしようと思って生きるのと、今日給料日だからこれしようっていう考え方っていうのは紙一重ですよ、本当に。
そうですね、
うん、気づかなすぎるぐらいうっすらとしたものだから、そのベースの土台の世界観っていうのはね、
うん、
だけどやっぱり マインドフルネス、意識的であるっていうことは、私が手にしてるこれは一体何なのか、どこから来たものなのか、遺伝子組み換えをしたり、ね、動物を非常にそのえぐい形で追い詰めて作ったものを今食べているのか、ただの500円のごちそうみたいに思って食べるのか、ね、それはやっぱり世界観だし、うん、想像力だし、うん、やっぱりそのように物質をね見分ける、物質の中にある世界、
うん、
どういう世界観でこれを作ったのか、僕はこの企業の考え方にちょっと賛成できないからそれは食べないとかね、
うん、
僕はこの生産者の考え方に共感するから食べるっていうのと同じように、うん、まあ、それは絶対にゼロか100かっていうことじゃないんだけど、つまりどういうことかっていうと、絶対これは食べないみたいな原理主義に陥る必要はないと思うけれども、うん、やっぱり折り合いをつけてなるべく自分との価値観と合致する想像や選択をしていくのと同じように、時間においても今何をするのか、今をどんな時と捉えるのかっていう時に、グレゴリオ歴的な日付や機械時計的な記号によってね、うん、物を規定することが僕は間違ってるとは思わないけど、それしかないと思うっていうのは危険じゃないかっていう、
はいはいはい、
本当にその新聞だけを読んで世界を知ってると思い込んでいいのっていうのと同じことを、僕は暦というテーマで問いかけたい。
なるほど、
ということです。
すごくすごくなんか響きました、
うん、
はい、さあそんな暦ね、どんな新しい視点を私たちにシェアしていただけるんでしょうか、
うん、まずはね、絶望しましょう、うん、
絶望しましょう、
うん、
はい、
だってさ、みんな絶望を感じないようにしてんだよね、どっかで不安でしょ。
なるほど ね,
ね、なのになんかポジティブで言えば大丈夫みたいな、だけどそのポジティブで言えば大丈夫って言葉が出るってことは、ネガティブだ何かを認識してんだよね、うん、
ここのところちょっと皆さん深く感じてみましょう、
感じてみましょう、うん、セシウム飛んでますけど本当に祈ったら消えるのって僕は言いたい、
うん、
やっぱりそれは具体的な行動で、祈りっていうのは意に乗る、うん、本当にその自分の思いに、
意に乗るね、
言葉や行動、うん、ライフスタイルを乗せてこそ変化になると思うんです、
うん、
だから感じないようにするとか明るくしようとするっていうのはコントロール、自分の感情とかでマインドのコントロールに過ぎなくて支配に過ぎないんだよね。それによって得られるポジティブは僕は嘘ポジティブだと思う、
うん、
僕はね、その、うん、やっぱりだって絶望してる人いるんだもん、で被爆してる体があるんだもん、うん、でそれと同じようにやっぱり自分たちの吸ってる空気とか土の力が弱まってたりするっていうことを、僕はなんか、うん、ポジティブに生きるならそこは見なくていいとは思わない、
う
ん、
どうしてそのそういうことに、うんうん、気づけない私たちになっちゃったんでしょうか。
ね、
なんだろうね。ちょっと大きな質問しちゃいましたかね。
それはでもね、ある意味で、うん、本当にそのそれぞれの瞑想とそれぞれのマインドフルネスによって一つ一つ見つけては治療していく、すごくこう複合的な症状だと思うんです。うん、なんかなぜ私このがんになったんだろうってね、タバコの吸いすぎじゃないっていうのは簡単だけど、うん、もっと根底にある理由もあれば、うん、それだけじゃない理由っていうのは様々あるように、うん、やっぱり今僕たちが、うん、置かれている状況っていうのは、うん、いろんな理由、いろんなその要件が折り重なっていて、しかもそれは一つ一つ仕方なかったことでもあると僕は思うんですよね、うん、だからこそ一つ一つの時をもう一回見つめ直すために、今がどんな時かっていうことをグレゴリオ歴的な視点以外でも見ていくことは大事だし、あとなんだっけ、その、まあ、絶望から入った方がいいっていうのは単純に、例えば今ガス漏れしてると、でこのガス漏れがずっと続くと多分明日には爆発しますよということなのに、うん、誰かが扉を開けてくれるだろうとかね、いやガスは止まるだろうと、
うん、
常に外にある何かに期待して生きるようなメンタリティっていうのがどっかでできてて、
うん、
うん、そうだよね、福島大変だよね、でも私が何かしなきゃいけないとは思わない、
うん、
沖縄大変だよね、辺野古今大変だよねと言うけど、うん、寄り添ってるだけ みたいなですね、うん、本当にそこと自分の暮らしを結びつけてつながってるっていう実感の中で、うん、考えていけば、つまり自分事として捉えるってことだよね、今置かれている状況、それがあれば変化は自分に起きてくると思うんだけれども、やっぱりそのそこで起きている悲しみとか、うん、それが自分の中に響き合っているものがあるっていう、うん、ことをやっぱり認めないと、うん、全部他人事になってしまう。でその、まあ、絶望の話を繰り返しますが、
はい、
あの一つね、暦っていうのはあの語源は暦という言葉から来ていると言われていて、暦の暦っていうのは、うん、3日4日みたいなね、何日っていう日という日に読み取る、読みで暦っていうんです。夏も近づく88夜とかあるじゃないですか、あれ立春から数えて88日っていう意味なんですね。つまり春が始まってから88日ぐらいで自然というものは一つの節目を迎えるよということを言ったりとか、210日立春から210日経つ頃が嵐が一番多くなる時期だよということを教えてくれる。でね、これ教えてくれてることが重要なんじゃなくて、数えてたということが重要なわけですよ。責任を持って自立して自分の目や、ね、五感と数えるという知恵を使って時を自分で測るのと、はい明日振り込みですけどとかね、あと10日でこれしてねって言われて生きるのの違いは大きいと思いませんか。
なるほど。
だからね、そのカレンダーと暦の大きな違いというのは、まあ、もっと言えばその暦的に生きるってどういうことかって言ったら、なんかその旧暦がこう言ってたからこうするとかじゃなくて、自分で今は自然界がどういう時なのかっていうことを読むっていう、読み手になる、これが暦を使うってことなんですよ、うん、その視点がなんていうのかな、うん、今の社会がどうなってるかとか、いろんなことに対する当事者生成のさっきの話とつながる、しっかり喜怒哀楽を自分のものとして受け止めて、社会に起きていることを自分の暮らしとつなげて考えるっていうこととすごくつながるわけです、うん、その自分で読みましょうっていうのが暦ということの大きな意味ですね。
なるほど、うん、
そうで、もう少し続けると、今僕たちが使っているものはグレゴリオ暦というものですけれども、今日1回目だからちょっとそこも触れとくと、これはあのローマカトリックのグレゴリウス13世という法王が政治的な理由で作ったカレンダーです。つまり今グレゴリオ暦というカレンダーを作ってそれを世に広めたら、カトリックの力を強めることにもなるし、グレゴリウス13世の名前を世に後世に残すことができるという進言を受けて商売かけて作った非常に政治的なカレンダーで、だからこそ月の名前も非常に政治的、そのアウグストゥスという王様の名前は残して、ユリウスというものの名前も残して、それをジュライとかオーガストにして、そこの日付は31日というふうに多めにしてとかね、非常にそのでこの神様の名前も入れとこうとかっていう、非常になんていうか、もうその連立政権を組んだその、うん、内閣の組閣をしてるぐらいの政治的な理由で日付の長さとか名前を決めてるんですよね。だから置いてけぼりなんですよ、自然界に。
うわ、知らなかった。
だから1年がかろうじてね、太陽の周りを回る一周であるということ以外ほとんど何の根拠もないじゃないですか。月の長さもその1月1日は自然界におけるいつなのかなんていうのはよっぽど考えないと見えてこない。つまり政治的であるということと、もう一つはその数えにくくなってますよね。3ヶ月経ちました、つまり何日経ったって聞かれて、アバウト90日みたいな、なんじゃそれみたいな、測ってないじゃんそれみたいな。つまり物差しとして機能しないものを渡すことによって、みんなは測り手であることをやめて測られる側になるわけですよね。測られっぱなしじゃないですか、測りごとされっぱなしみたいな。この状況はやっぱり時空間の測り方を忘れたみたいな、測られっぱなしみたいな、うん、空間も測られっぱなし、時間も測られっぱなし、
してやられた感じですね。
そうそう、支配されてるっていう意味は要するにそういうことですよ、受け身すぎる、うん、だからこそもう一回その暦とカレンダーそのものも点検したり、 今がいつかという根拠をいろんな形で見つめ直す、うん、まあ、そういうことがとても大きい。だからグローバリズム的なね、その支配社会っていうのは今、まあ、お金における非常にその強いパワーがあるわけですけど、その根底には、うん、その株式市場であるとかね、その各国の中央銀行がいろんなレートを設定したりとか、どれぐらいのお金をいつするかということを決めている、その基盤に全てグレゴリオ暦と機械時計を使っていることによって、世界中はこのローマカトリックの作った不規則で人工的なカレンダーと、なんていうのかな、何時何分というものが星の巡りと全然連動しないこの機械的な時計というものによってできているという中に僕たちが生きているということに対してしっかり絶望して、そこからどうなりたいのかということをもう一回見直すビジョンクエストみたいなものが必要だと、うん、そういう意味で絶望という言葉を使いました。僕はだから希望的な未来を本当に冷静に見つめて、その暗示をかけてポジティブになるんではなく、リアルに一歩一歩踏み出していくため の、うん、あのアドバイスっていうかね、僕に対しても含めた一つの忠告として、絶望をあの排除すべきじゃないということをお伝えしました。
この長い時間をかけてあの測られてきた、うん、この、ね、仕組み、うん、まあ、そうは言っても、ね、会社勤めをされてる方とか、ね、そういうカレンダーで動かざるを得ない暮らしをしている方にとって、この計り事から、うんうん、自分たちなりに、うんうん、ちょっと一歩こう、ね、踏み出していくということを具体的にする方法っていうのがどこにあるか、うん、ということです。
うん、そうですね。それは、うん、僕が思うにね、例えばワークショップで自己紹介を聞いてると、私はただの主婦ですと言ったり、僕は何もしてないただのサラリーマンですっていう人がいるわけです。かと思えば自分のことを非常にクリエイティブに語って、あ、それで一応子育てもしてますとかね、一応平日の昼間は会社勤めしてますっていうふうに思いながら、非常に自由な、なんていうのかな、感覚を持っている人がいるわけですよ。つまりどこに属してるかっていうのは自分の意識が決めていて、私はその囲い込んでいるものは何もないと、でも自分の意思で契約をして会社に通っているというふうに思う人と、会社に支配されているということを、なんていうのかな、無意識的にでも感じている人がいるわけでしょ、うん、そこはね、物理的な問題じゃないと思います、
はい、
だから僕はどんな立場も否定してないわけなんですよ、
うんうん、
でそれはなんていうのかな、例えば中央銀行、世界銀行のシステムに異を唱えていても、やっぱりそこにつながるようなお金の使い方をするときもあれば、できる限りそこにお金がいかないように、
ね、意識して、
そうそう、意識して物やサービスを仲間と交換し合う、やっぱそこはゼロか100かになるともう戦いですよそのお互いの価値観をぶつけ合うだし、折り合いをつけていく中で段階的に変化していくというふうに、やっぱり変革っていうのは緩やかに、そのオーガニックに、その直角に曲がっていくような形ではなくてね、曲線的に起きるものだと思うので、まずやっぱり今私はどこにいるのか、今ここにいる私をどう認識し直すのかっていう、やっぱ意識的な今ここの見直しっていうことが第一で、うん、どこに属してるかなんていうことはむしろ問い直した方がいいんじゃないかと、うん、本当にあなたは会社員なんですかって、それがあなたの本質ですかっていうことを、会社にいるかどうかじゃなくて、
うん、
意識の上で、うんうん、見つけていくことが、実は本当にその自分がその働いている、ね、会社に対する貢献度を上げることになったり、うん、または自分のいる場所はここじゃないっていうことを、あの早く気づくってことかもしれないし、それはどちらであってもいいと思うんですね。会社自体も生き物だし、この形でずっといるわけはないわけだから、
ちゃんと自分自身に、うん、という生き方に、
うんうん、
あの力を取り戻し始めたら、ね、いろんなあのパワーがね、今まで眠ってたパワーがこう呼び覚まされるかもしれませんね。
ね、そうだと思うな。
さあ、今日は春分なわけですよ。
はいはい、
うん、春分ってどんな日なんですか？
まあ、グレゴリオ暦的に言うと3月中旬から下旬に差し掛かる年度末みたいなね、
うん、
時で人事異動があったり、進学とかね、進級とか、 まあ、それに伴う引っ越しとか確定申告とかね、締めとかね、
うん、
そういう節目ですよね。でじゃあ一体なぜ、だからまあ要するにさっきの枠組みで言えば、僕たちはまずそういう時というふうに思っている部分が一番大きいわけでしょ。自然界の中のいつかってよりも、うん、ああもう確定申告いつまでにやんなきゃとか、
この季節がやってきたなみたいな、
そうそうそう、引っ越しだから、うん、わ俺は来年度はどこに行くんだろうとかね、うん、そのさらに土台でなぜそういう人間関係の変化、社会の入れ替えみたいなことが起きる時なのかっていうと、春分節というね、その節目というのが、その太陽の周りを回る地球の一周において大きな節目だと、
うん
うん、だから要するにその社会の節目もそこに設定されているわけです。でそこはどういう節目かっていうと、まあ、ちょっと頭の中でよかったらイメージしていただきたいんですけど、僕たち地球は、僕たちのこの住んでいる地球という星は太陽の周りを、地軸を傾けて回ってますよね。でこのぐるっと回っている一周の中で、まあ、北半球が一番その太陽に近づく時が夏至という時 でそこから地球が180度回る、つまり半周した時に今度は南半球に最も太陽の光が近づく、強く当たる時が来る。でこの冬至からまた夏至に向かって180度進むとっていう形で、こう光の当たり方の変化が起きますよね、一年の中で。で春分っていうポイントに地球が来る時というのは、つまり冬至から夏至に向かうちょうど真ん中なんです。つまり光の当たり方の中間点、光と影のバランスが転換するポイントなんですね。北半球においては昼の長さと夜の長さが一緒になるわけですね。冬至の時は僕ら北半球人にとっては夜が一番長くて、昼は9時間半ぐらいですよ、冬至は。で夏至というのは今度逆に昼の長さは14時間半もあるみたいな、そんなに違うわけですね。でそれがこう春分のあたりになると、昼の長さは12時間、夜の長さは12時間になるわけですね。だそこからこう転換して昼の方が長くなるってことがそこでパッと起きるわけです。その光と影のバランスの変化で、それは北半球の話やろう、南半球では違うやんけっていう人もいるんだけど、そうですよと。南半球ではね、冬至から春分というのは昼の長さの方が長い。で春分過ぎると今度夜の長さの方が長くなるわけですけど、いつ入れ替わるんですかって言ったら、同じ日じゃないですかね。同じ時に北半球でも南半球でも節目を共有してるわけです。つまり地球人、またはその地球上の生命の全てがここが転換点だっていう実感を、まあ、五感も六感も通じて味わう、その節目は一つなんですよね。うん、つまり僕たち人間という生命が、まあ、さっき言った機械時計やグレゴリオ暦を根拠にいろんな変化を起こしているわけだけれども、もう抗えない一つの生命体としての変化のポイントとして、春分というのは人間も鳥も動物も植物も空気も大地もみんな同時に節目とする場所なので、僕たちがその自然やさまざまなものと一緒にリズムを取るっていうアクセントを取る場所としては非常に最適な場所であり、昔からそこを彼岸というふうに言ったりね、していたのもそういうことだし、さっき言ったその社会の変革のさまざまな節目がここに来るというのは、やっぱりあのグレゴリオ暦が人工的とはいえ、やっぱり春分秋分夏至冬至という節目をね、あの避けれない一つの大きなダイナミズムのアクセントというふうに認識してたからだと、うん、いう意味で、うん、暦の作り手的な視点に立つとね、うん、ここは外せない節目っていう感じがしますけどね。
この春分というポイントから節目から、うん、この夏至に向かってね、
うん、
これからどんな、うん、どんな時が流れていくんでしょうか。
うん、そうですね。だそれもあのやっぱりレイヤーをいくつか持って認識することを僕は 大事かなと思っているんですけどね、うん、人間社会の中の変化、特にその中の経済とかね、政治的な、またコミュニティの変化、そしてもっとその土台にある植物や空気の変化ね、様々ありますよ。で、やっぱり春分までっていうのはやっぱり夜の力が強いわけでしょ。まだまだで光の強さが増してくるというのは当時から起きているけれども、まあそれをリアルに実感できるようになるのは2月以降かなとね、グレゴリオ暦的に言う2月以降でもまだ動き始めみたいな、うん、朝の早い時間みたいなもんでまだ寝てる人もいるみたいなね、うん、そういう時期が過ぎていよいよみんなが春ということを認識する、動き始める時ですよね。でこういう時っていうのはやっぱり今まで冬で縮こまって動いてなかったものがどんどんどんどん動き出してきますし、なんかセールがあったりとかね、その経済的にもいろんな動きがあって、プロ野球が始まるとかさ、さまざまいろんなものが動くので、僕はそこで振り回されないっていうことがすごく大事かなと思うな。
逆に、
始まりでつまずくっていうのは朝慌ただしく出かけて、その慌ただしさが一日引きずられるのか、朝一発ヨガやって、それからすごくこのグラウンディングしたとこから一日を始めると最後までグラウンディングした形で過ごせるとかね、やっぱりそれと同じで、この朝の過ごし方が一日を決めるように、春の過ごし方っていうのが非常にこの一年を決めると僕は思うので、意識的にこの振り回されずというかね、自分のセンターを取るような、やっぱり生き方っていうのが3月4月は要だと思いますね。いろんなものが出てくるけど飛びつくんじゃなくて、観察している、ああよもぎが出てきた、セリが出てきた、ナズナが出てきて、10日経つとこうなるんだみたいな、その見守る視点で社会の変化を見た方がいいと。特にちょっとね、まあ具体的な社会のことで言えば、統一地方選がありますね。4月に、4月の中旬から下旬にかけて、それぞれの地域ごとにあの選挙期間が1週間あります。さまざまな情報やさまざまなメッセージ、マニフェスト、未来像というものが飛び交う中で、それに振り回されるのではなく、要するにそれは無視するってことではなくて、自分のその価値観とかね、世界観とか、今置かれている状況とか、自分の暮らしている土地っていうものを見つめ直すことを通じて、その選挙に関わるっていうね、形であればすごくグラウンディングしたいいキャンペーンだと思う、統一地方選というのは。だけれども自分の軸が定まらずに、あの人がこう言ってる、あの人がこう言ってる、 Facebook にこう書いてある、ああもう分かんないみたいになる可能性もありますよね。非常にそのこの春の過ごし方っていうのは、自分我が身を見つめる暦的な読み手としてこの世界に関わるのか、読まれてる側として策略の中で振り回されていくのかで、大きく流れが変わるんじゃないですかね。はい、そんな流れが夏至まで続くんじゃないですか。
富田さんに担当していただく、講座の中にはですね、立春とか立夏とか、その節目においてその時々をどういうふうに過ごしたらいいかという養生的なね、ことを教えていただくテーマもあるんですけれども、この今日は春分というテーマでやっていく中で、実際に具体的に、この時期をどんなふうにその暮らしの中でですね、どういう視点を取り入れながら過ごすといいか、今ね振り回されないようにすることっていうことも一つ上がってきたと思うんですけれども、振り回されない、じゃあ自分を作るためにどんなアイディアがあるでしょうか。
そうだなまあちょっとこれはまあそうだな、例えば海君の扱う領域とつながる重なる部分でいうとね、やっぱり、今日再三言葉出してる意識的である、マインドフルであるということは一つですよね。でもう一つはやっぱり共感的観察、共感的観察、つまり裁きのない観察。やっぱり春はいろんなものが張り出してくるみたいなね、ものもあるし、腫れ物っていうものは、ね、東洋医学的に見たら何かしら中にあるものが出てきたってことでしょ。ホメオパシー的に言えば腫れ物っていうのは体の中に溜め込んだ怒りや熱が うん、もう溜め込めきれないから出てきてるっていうこともあるぐらい。つまり春っていうのはね、そのまま出てくる時ですよ、うん、いいも悪いも含めて、うんうん、つまり望みやビジョン、やりたいこと、やめたいこと、我慢してたこと、そういったものが出てくる時期でもあると思うし、うん、まあ春って大体そういうもんだよね。それで自律神経が乱れたり、怒りっぽくなったり、ネガティブになったり、さまざまするけど、全部それは症状であって、いいも悪いもないと思うので、振り回されず、言い方変えれば、共感的にその一つ一つの出てきたものを判断せずに見つめるっていうかね、
うん、
判断しちゃうとその先見えなくなってしまうから、うん、よくその冷静に寄り添っていくっていうのかな、うん、それを春によくしておくことによって、夏秋に向かってこう育っていくものとか、消えていくものとか、浄化されていくものとか、残るものとかが、やっぱ時の流れの中でそれ起きていくと思うんだけれども、うん、やっぱり冬から春っていうのは、いろんなものが出てくる、始まるっていう、あのダイナミズムのある時期だと思うので、うん、その時に摘み取ってしまったり、薬かけてしまったり、うん、踏み潰してしまったり、引っこ抜いてしまったり、過剰にその褒めちぎってしまったり、差別したり、優劣つけたりしないで過ごすというのが、うん、まあ、僕自身はすごい気をつけたいと思っていることだし、あんまりこねくり回さずに、うん、今年の春はこねくり回さずに自然体で気楽に見つめている、うん、っていうのがいいのかなと思ってますけどね、
うんうん、春というのはそういうふうに、
うん、もうい
やおなくいろんなものが出てくる時期であると。
そうです、春という
春
という言葉、
うん、
それは晴れる、
うん、で
ファイン、シャインみたいな意味もあれば、うん、さっき言った晴れ物的な内側に秘めたものが出てくるということもある、うん、でそれは浄化という意味もある。そしてもう一つ張り出してくる、こう種が破れる、
エネルギー的に、ね、
そうそうそう、
内側からバンと。
しかも今年は十巻でいうと甲乙の乙ですよ。
何ですかその十巻っていう。
十巻十二支というのがあるでしょ、十二支は知られてるでしょ、今年は羊ですせ、うん、みたいな、
はい、
でもう一個十巻というのがあるわけ、甲乙平定の。今年は乙の年で、去年甲だったんだけど、甲、うん、っていうのは甲羅とか種の殻みたいなもんで、ある意味で外と内を分けるものでしょ。それが今年破れて、オツっていう字のようにニョキニョキっとなんか出てくるんですよ。だからニョキニョキっと何が出てくるかを春よく見て、ニョキニョキふかふかキャンペーン。
なるほど、うん、どんなものが一人一人の中から出てくるのかをちょっと観察してほしいと、
してみよう、
ね、
うん、っていう感じじゃないですか。
いや、本当に、ね、この観察という、
うん、
作業はとっても大事で、やっぱり出てくるものがどんなものかは人それぞれ違うかもしれませんけれども、うん、さっき言ったように共感的なね、ジャッジしないで、ね、うん、いい悪いのジャッジをしないで、共感的な視点を持って自分の中から出てきちゃったものをちょっと静かに観察してみると、うん、あ、こんなもの出てきちゃったと、ね、あ、こんなものも自分の中にあったのかもしれないと、静かに、ね、こう観察しながらそれを、うん、まあ、書き出すでもよし、ね、ちょっとこう出てくるがままに出してあげる、
うん
うん、そういう時期をこの夏至までの間、少しちょっと丁寧にね、
うん
うん、暇を見つけてはやってみると。その他何か、
まあ、春分って彼岸ですから、彼岸の意味をちょっとシェアしておくと、
はい、
かの岸、彼岸って書いて彼岸ですよね。つまり向こう岸って意味があると、
うん、
で向こう岸ってどっちやねんと。それはこちらの世界とあちらの世界、見える世界見えない世界みたいなね、うん、そういうものがあるわけです。で、西方浄土という言葉があって、西の方の浄土、西方浄土、西に浄土があるぞと。でこの2つはまあつながっていて、春分っていうのは何が大事かっていうと、太陽が真東から昇る、地球上のあらゆる場所から見て真東から太陽が昇る。だから、ご来光を拝むってことをしたら、みんな同じ方向を向く、世界中の人たちがそこである意味調和を体験する、うん、そして祈りを合わせるということができる。だから世界中の先住民族や、なんていうのかな、宗教の中に春分に祈るとかね、太陽を春分に拝む、または春分の太陽の光の当たり方を非常にその大事にしているという考え方。でそれはなぜかというと、地球は東から西に、 東に向かってって言った方がいいかな、自転を続けているわけですよね。その地球の動力エネルギーの方向性に自分たちのチューニングを合わせるっていうこと、つまり僕たちは周りの人間とつながろうって言って、いくらねコミュニケーションを学んだって、僕はそれは小手先になってしまうと思う。それもすっごい大事だから、僕はファシリテーションのワークショップとかやってるけれども、さらにその土台は自分を地球とつなぎ止める、この回転するエネルギッシュな星に意識を向けて、回転に自分の意識を合わせるっていうことをするのに春分は最適なわけです。地球につながることを通じてみんなとつながるっていうね、ことが重要で、太陽が西に沈む、これが西方浄土とつながる お彼岸の意味で、西っていう言葉はイニシエ、イニシエというのはイニシ、私たちがいた場所という意味で、地球は自転をしてどんどんどんどん僕たちは東に向かって流れていってるので、西っていうのは過去の方角で、ご先祖様は西の方向にいらっしゃると、イニシエの方向にいらっしゃると、そこに太陽が沈んでいくから、あちら側とこちら側がつながるという意味がこの彼岸という言葉に込められているんですね。だから僕がそのお伝えしたいのは、その文化風習を大事にしましょう、彼岸はご先祖様を大事にしましょうということよりも、なぜそれをしていたのかとかね、どういうその世界観のもとにそれをしていたか、それはやっぱりその地球の回転とかね、その地球上の、あらゆる生命が抗えないこの一つの地球の自転と公転というエネルギー、そこに畏敬の念とか、つまり感謝であるとか、私たちは自分で生きてんじゃなくて、この地球の回転によって、また太陽の光によって生かされておりますと、ある意味平伏するようなね、その深い謙虚さ、っていうものを見つめて、地球とつながり直すことによって、地球上のあらゆる命とつながり直す一つの儀式でも僕はあると思うので、過ごし方は自由だけれども、この春分というものの重みを自分の中で高めておくことというのは、この全ての命が抗えないこの地球の重力というものにつながって、その重力でつながるあらゆる命とつながるという意味でも大事な節目だと思います。
さあ、これからいろんな養生法などもお話しいただくわけですけれども、これから次のね、節目に向けてちょっと宿題のようなものを出していただけたら嬉しいなと思うんですけれども、
じゃあ具体的な提案しましょう。
はい、
彼岸というのは7日間あります。春分という日を含めた前3日と3日、だからこのラジオを聞いて、多分まだ1日か2日は時間があるんじゃないかと思うし、それを過ぎてもいいので、気づいた時に自分の中にある、例えば2015年、もう2015年のイメージ、ね、これをしたい、あれをしたい、これをやめたい、こういう変化を起こしたいっていうのを、もうくだらないことから、すごい壮大なことから、実現可能そうなことから不可能そうなことからジャッジせずに、まあ、ブレインストーミングっていう、それを言うんですけど、もう出てきてる、張ってきてるもの、張り出された種から殻を出したいろんなものを全部書き出しましょう。
わお、
最低100個、
いや100個、
100個ぐらいあるよ。だって1日に何回選択してんの、何回ものを組み出してんの、それ一つ一つ全部意識的に転換したら、自分の望みとか理想的なとか、これをしたい、これをやめたい、100は絶対ある。歯磨き粉をこうしたいとか、ね、そういう細かいことまで含めて言えば、
結構大事ですね。
めちゃめちゃあるでしょ、ちっちゃいものから大きいものまで。だから最低100年、そしてそれを夏至にもう一回見直してみて、どのように変化してるか、チェックする。まあ立夏でもいいけどね、立夏でチェック、春分で書き出して立夏でチェック、立夏で書き直してまた決してチェックみたいな。
いいですね、
意識的に自分を読んでいく、自分の変化を読んでいく、今思い浮かんだものが45日でどう変化していくのかを観察するっていう、そのセルフインタビュー&セルフ観察、それを愛と共感を持ってやってみましょう。これ宿題よろしく、
はい、ありがとうございます、
はい、
で、このサイトの方にはですね、感想とか質問とかそういうものを書き込めるコーナーもあります、インタラクティブなラジオ講座にしていきたいので、どしどしお寄せいただけたらと思います、
はい
はい、では次の節目も楽しみに、皆さんの変化が45度90度の変化がどんなものであるかをまたシェアしていただけたらと思います、 はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。